皆さん、雨の日が好きですか？雨の日も祝福ですね。日本はたくさんの雨があるから緑がいっぱいあって、これからもどんどん花がね、新緑が出て、もう本当に雨の日はハレルヤです。まあ今日これから皆さんと共に、この王である祭司として生きるというテーマでご一緒に考えたいんです。ここはこの、イエス様が、私の王でありながら、自分の体を自分の生贄として、私の大祭司ですね。それが、王でありながら祭司であるということが、イエス様もそうですけれども、私たちもそうです。皆さん、約500年ぐらい前に、ヨーロッパが、ものすごくその大きな変更中だった。イタリア中心でこのレナサンスが少しずつ動き始まって、そして同時に、昔からね、イギリスでも、ボヘミアでもいろんなところでこの動きが始まったんですけども、最終的にドイツで、この、約500年前にその宗教改革が始まりました。それが結局そのプロテスタント福音的な運動がそこから始まりました。そしてその時ですね、いろんなかなりその隠されていた、忘れていた真理が蘇ったんですね。皆さん、この宗教改革の叫び声がなんか三つぐらいあったんですね。私がいつも二つについて話してるんですけど、三つぐらいあったんですけど、その叫び声が覚えていますか？ラテン語です。一つは、ソラフィデ。信仰のみ。ソラはのみですね。フィデは信仰。ソラフィデ。だから、行いによらないで、イエス・キリストを信じる信仰によってのみ救われる。義人ですね。信仰による義人。ソラフィデ。もう一つは、ソラスクリプトラ。スクリプトラは英語でのスクリプチャー、聖書ですね。聖書のみ。ソラスクリプトラ。それが、伝統もいいこともあるんだけども、基準は聖書です。聖書は私の唯一の神様の言葉です。伝統が聖書と矛盾したら伝統を捨てるべきだということで、基準は聖書のみです。それがソーラスクリプトラ。で、もう一つは、ソーラ、このラテン語がちょっと忘れたんだけど、グラシーか何か、とにかくソーラ、恵みのみですね。それも行いによらないということもあるんですけども。でも特に私たちいつも強調するのは、ソーラフィデとソーラスクリプトラね。聖書、信仰のみ、聖書のみ。そして、その中では、万人祭司という真理が蘇られたんですね。万人祭司。私も大学の時に、カトリック教会の教理を正式的な科目として勉強したんですね。そして、1960年代、世界会議があって、第二バチカノという、世界中の教師たちがみんな集めて、何年渡って多くの会議やって、カトリックの正式的な教理をもう一度発表した。で、その時に、やっぱりいろんなことが良くなったんですね。あの時から、60年代から初めて一般的な信者が聖書を読むようになったんですね。許された。あの時までは、神父だけが聖書を読むということだ。60年代から一般の人たちが読んでもいいということになったんですね。そして、いろんな変化があったんです。その中では、でもやっぱり、今でも、カトリックの考えは、信仰生活は全部この神父様を通して神様につくんですね。だから、直接イエス・キリストに行くよりも、神父を通して、キリストに行くんです。それが、神父はもちろん祭司という言葉ですね。英語ではプリストと言うんですけども。でも、宗教改革の時は、このみんな祭司である。 旧約聖書には、まあ、私も今ちょうどレビ記を読んできて、レビ記はこのアロンとその子孫、アロンの子供、アロンの孫たちが、その流れだけが祭司。でもアロンが属していたレビというレビ族が祭司の手伝いだったんですね。だからその幕屋を組み立てたりとか運んだり、それが全部レビ族だったんですけども、でレビ族の中にアロンが属していて、アロンとアロンの子孫だけが祭司だった。でも今は私もユリカちゃんもみんな祭司ですね。全員祭司です。それが素晴らしいことですね。だからこの神父様だけじゃなくて、みんな祭司です。この万人祭司の真理はとても大事です。まあ実は、まだ回復してるんです。宗教改革、もう500年前もあったんだけど、でもまだまだ残ってる伝統があります。例えば、どこかで牧師じゃないと洗礼授けるのはできない。それは聖書にもどこにも書いてない。主の晩餐はこの牧師だけとか、それもどこにも書いてない。それが結局残っている伝統ですね。もちろんそれぞれの教会のやり方があって、秩序を守るべきですから、だから教会が牧師だけ洗礼させるという考え方だったらもちろん牧師だけですね。まあ私の場合は牧師がいつも、まあ牧師は祭司リーダーですね。牧師も祭司ですけども、みんな祭司ですね。牧師たちはその中のまとめ役とかリーダーですけども、それも聖書がよく長老と呼ぶんですね。聖書が使う言葉がほとんど長老。エペソの4章だけぐらい牧師という言葉、まあ1回か2回ぐらい牧師の言葉が出るんですね。ほとんど長老か牧師か監督。その3つの言葉が同じ人を指しているんですけども。でも、私たちがみんな祭司であって、ただ まとめ役がこの、まあ、牧師たちが、長老たちがそのまとめ役です。まあだから、主の晩餐も、まあ牧師だけじゃなくて、例えば私たちの場合は、この自分の家庭でも、クリスチャンホームだったら、このそこで聖餐式を行ってもいい。またセールグループの中でも聖餐式を行ってもいいんですね。まあもし自分の教会が牧師だけのことだったら、もちろん、さっき説明したように、その教会のやり方で従うべきですけども、でも、聖書はそう書いてないんですね。まあ、それぞれの伝統とやり方があります。でもやっぱり残ってるものがありますね。いろんなことがこの長い間、もうだいたい紀元後300ぐらいの時から、どんどんどんどん伝統が強くなって、特に385年ぐらいの時に、コンスタンチヌスという最初のローマの皇帝がキリストになって、その時からどんどんどんどん伝統が強くなりました。そして、やっと1500年の時ね、紀元後、まあ、500年前にはやっとだんだんその伝統から解放できるようになったんですけども。でも人間はいつも神の言葉よりも自分の伝統を守りたくなる。それが昔からの傾向があるんですね。だから私たちもいつも気をつけないといけないんですね。エクレシの伝統を聖書よりも大事にするととんでもないことになりますね。だから、聖書をいつも土台です。だから、今日はこの祭司のことが面白いことですね。ちょうど私たちが先週までにレビ記をずっと読んできて、ヤスさんもね、レビ記から勉強会もみんなかなり盛り上がってるんですけども、でもその、レビ記のところが、第一ペトロになったのは、なんか本当に なぜかもしかするとわざとそういうつながりがあるかもしれないけども、でも新約聖書は全部やっぱり十字架中心ですからね。キリストの犠牲中心ですから。例えば、これが英語でこの Kings and Priests ね。皆さんはこの王様と祭司です。第一ペトロ、今日は二章ですけども、第一ペトロ一章の二節、皆さんちょっとスクリーンで見てください。父なる神の幼稚に従い、御霊の清めによってイエス・クリストに従うように、また、その地の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ、ここでペトロが、挨拶してるんですね。どうか恵みと平安があなた方の上に、ますます豊かにありますように。皆さん、この地の注ぎかけが、読んだことありますか？レビ記にはいっぱい書いてありますね。あちこち地の注ぎをかけて、 あの7回をこの回そのあの祭壇のところに7回ね指で刺してとかなんかとどんどんどん 血を注ぎかくんですね。それが清めるために、で私たちがイエス・キリストの血の注ぎかけによって清められたということですね。またこの聖句もすごく大切ですね。皆さんどうぞ一緒に読みましょうか。口に出して、あの第一ペトロの1章18節、とても綺麗な言葉です。はい、ご承知のようにあなた方が先祖から伝わった虚しい生き方からあがない出されたのは、銀や金のような朽ちるものによらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい地によったのです。尊い地によったのです。これがやっぱり子羊ですね。これも生贄、神様の最終的な生贄によってその流された尊い血によって私たちが贖い出された。で今日は特にあのこの第1ペトロ2章4節から9節、この短いところ、本当は基本的に5節と9節をあの基本的にしたいですけども、ちょっとその前後もちょっと皆さんと一緒に読みます。じゃあ皆さんどうぞスクリーンを見てください。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に選ばれる霊の生贄を捧げなさい。これが皆さんですね。皆さんは聖なる祭司と書いてありますね。で、今度6節からあの8節まではあの少しその意思の話で、ユダヤ人にとっては神殿はものすごく大切な建物だった。もうユダヤ人みんなすごくその神殿を誇りにしてたんですね。もうエルサレムであのイエス様の時代にはこのヘロデを建てた、もう本当に有名な建物だった。ヘロデ王はもうローマ帝国の中でその建築家としてはそのすごくその有名だったんですね。本当にすごい建物を建てた。この神殿はその中の一つだった。そしてそこでだからユダヤ人にとってはこの石の話が大切ですけども、6節からちょっとざっと読みますね。なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、もちろんこれはイエス様ですね。尊い礎石を置く。彼に信頼する者は決して絶望させられることがない。従ってより頼んでいるあなた方には尊いものですが、より頼んでない人々にとっては、この石は家を建てる者たちが捨てた石。それが石杖の石となったのである。捨てられたものが石杖の石となったということですね。つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからです。またそのように定められていたのです。まあ、これがその石の話で、でもう一回祭司の話に戻りますね。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。まあ、ここで、その、今日は特に強調したい、この二つの、あの、これが、ま、イエス様のこの千年王国の、のような、あの、イメージですけども、25節ですね。聖なる祭司。として、イエス・キリストを通して、神に選ばれる霊の生贄を捧げなさい。で、またこっちは、この、王である祭司。まあ、この、まずこの聖なることをちょっとまず強調したいんですね。この私たちが聖なる教師。まあ、皆さんも、あの、レビ記の中にも、聖ということがすごく大きなテーマですね。汚れたものと清いもの。汚れた動物と清い動物。これをしたら、あの、その人が汚れたもので、夕方まで汚れで、でも夕方になったら体を洗って、それで清められる。 まあ、結局その汚れと清いものが全部区別されていて、もちろん神学の時代になるとそういうね外側の汚れとかは全部なくなりました。でもやっぱりペトロもその清いことについて第一ペトロの一章に戻るんですけれども、14節から16節、皆さんどうぞスクリーンを見てください。従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時との様々な情欲に従わず、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。どこで書いてあるんですか？レビ記ですね。レビ記には何回か繰り返して、これがレビ記からの引用ですね。あなた方が聖であるから、あなた方も、私がね、神様がおっしゃってるんですね。私が聖であるから、あなた方も聖でなければならない。と書いてあるからです。まあ、この聖は、まあ、性別で、神様のご用のために性別されて、だから清くて罪のない状態。神のために性別されているんですね。だから罪のない状態だということで。まあ、これもちょっと書いてみたんですけど、あの人は清く正しい人だと聞くと、皆さんはどういうイメージがありますか？もしかするとこの修道院の中で、アーベマリー、それが清く正しいですか？清い人はどういう人ですか？許された。そうですね。立場として、イエス様を信じたら義認されて、イエス様の清い生涯が私の清い生涯として認められる。私がその瞬間に罪のない状態として認められる。それが義認された。だけども、実践的な意味では、一生かけて、だんだん清められるでしょ。それが、ね、じゃあこれから清くなろうと決めて明日からも清い生活できるとかじゃないんですね。一生かけて少しずつ成長して変えられて、聖霊の力によってだんだんイエス様のようになる。だからそれはさっき書いたんです。これがすごい大事な言葉ですね。あなた方を召してくださった聖なる方、このイエス様に倣ってあなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさいと書いてあるんですね。この清く正しい人は、一番素晴らしい模範はもちろんイエス・キリストですね。どうですか皆さん、イエス様がずっと修道院の中で祈ったばかりですか？もういっぱい祈りましたね。一晩中祈って、いつも退けて山に一人、ね、一人ぼっちのところにいて、いっぱい祈ったんだけど、でもいっぱい活動しましたね。どこで、ね、修道院の中で、退こうとしてもみんなが置いてきて、憐れみを持って癒したりとかして、まあ、なかなかみんなから逃げられなかったね、イエス様が。やっぱりこの、清い生き方は、こういうおとなしい生き方じゃないんですね。イエス様のように無知を持って皆を神殿から追い出して、でもそれが一番清いお方です。ね、もちろん今はそういうことはないんですけども、でもイエス様がこの神殿が当時はね、神様と出会うところだった。今はどこでも神様と出会えるんですけど、でも今私たちがイエスキリストの皆に会うと集まると、ここは一つの神殿ですね。私はその中にいるから。これは今神殿となった。もし、ね、イエス・キリスト皆によって集まってない場合は、まあ、この中でサッカー、フットサルやってもいいんだけど、この場所は教会じゃないんですけどね。でもイエス様の皆によって集まると、これは一つの神殿になりますね。神様が私たちの真ん中にいらっしゃるから。でも皆さん、この清い生き方は一番楽しい生き方ですね。清い生き方は一番充実した自由な生き方です。なぜかというと、清い人が誰も恨んでない。誰も、許せない心を持たないし、すべての罪の鎖が打ち破られて、 自由な人ですね。清い人は自由です。清い人は充実してるんです。清い人はもう生き生きして、もう本当に一番幸せな人は一番清い人です。だからイエス様が喜びで満ち溢れていたんですね。清い生き方は最高の生き方です。本当に一番幸せな生き方です。やっぱり罪から解放されることですね。もう自由な生き方です。それがその清い生き方です。まあ、ここでレビ記にもちょっと面白いところあるんですね。例えば皆さんちょっとスクリーンを見ていてください。レビ記の19章の1節から3節。ついで、主はモーセに告げられた。イザール人の全会主に告げていえ、あなた方の神、主である私が聖であるからあなた方も聖なるものとなければならない。そして、それは何であるかというと、おのおの自分の母と父を恐れなければならない。清い人は何？両親を敬う。また私の安息日を守らなければならない。神様のことを優先して、いつも集まる時をそれを大事にする。まあ、次々ね、この神様の戒めは、それが清いことだ。ね。まあ、結局神を愛する、隣人を愛することは清い人だという。それが神様が喜ぶ清さですね。まあ、これが私たちが聖なる祭司。まあ、今度、もう一回、祭司のことで考えて、皆さん、この聖なる祭司として、イエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄。まあ、皆さん、基本的に祭司の役割は、神と人々の橋渡しですね。橋渡しと言うんですか？それは正しいね。橋渡し。つながる役割ですね。だから、イエス様を信じたら、みんな一人一人祭司です。そして、自分の役割が、まだ神様知らない人たちとつながるものです。まあ、旧約聖書の場合は、例えばこれを、この説教台を祭壇にしたら、じゃあこの上に、いろんな薪を置いて、そして、そこで礼拝者が、この羊とか、ヤギとか、牛を持ってきて、そこで、祭司たちが、その祭壇の薪の上に、それを縛って、そして、殺して、そして、後で、その薪に、火をつけて、それを燃やしている間には、礼拝者が、神様を礼拝したんですね。だから最初の役割が、その生贄を授けることによって、その礼拝者が神様に通じるように。なぜかというと、この罪のない動物が、その人の罪の償いをして、まあ、もちろんそれが、本当はイエス・キリストですけれども、そのシンボルとして、イエス・キリストを通して、その祭司がその人を神様とつながった。罪が許されて、神様との関係が回復できた。それが祭司の役割ですね。だから私たちの役割も全く同じですね。もう一回きり死んでくださった神の子羊を人々に紹介して、その子羊を通して人々が神様とつながる役割を私たちは果たしているんです。だから私たちがこの聖なる祭司です。で、祭司はこの動物の生贄、植物の生贄、いろんな生贄を捧げたんですけども、皆さんがこのプリントを見ると、ここで5つ書きましたんですね。献身、賛美、善を行う、持ち物を人々にその分けると、5番目は祈り。まず献身。この部分をちょっと、まあ、後で戻ります。この献身は、ごめんなさい。ちょっと、ここですね。そういうわけですから、兄弟たち。私は神の憐れみのゆえに、あなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる、清い、生きた供え物として、神に捧げ、として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。 だから私たちが祭司がまず捧げることが自分の体を生贄として捧げる。まあ、イエス様を受け入れた時に皆さんがすでに献身しました。でも今は一人一人が改めてね、日々また献身して、それが祭司の生贄はこの献身ですね。その次は、賛美です。皆さん、ヘブル書の13の15から16ちょっと見てください。これがすごく美しいところですね。ですから私たちはクリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を讃える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。これが賛美ですね。その次は善を行うこと、持ち物を人々に分けること、と、怠ってはいけません。神は、このような生贄を喜ばれるからです。だから、賛美、善を行うということは、慈善ですね。人々を助けたり、いろんな良い行いをすることです。また、持ち物を自分がどんどん人々に分け与える。その、分かち合うことですね。それが全部神様が喜ばれる、生贄です。この賛美は皆さんこの絶えず捧げようではありませんかと書いてあるんです。さっき話したんですね。起きたら、ああ、今日また雨です。そうじゃなくて、起きた時は、神様、この雨をありがとうございます。感謝します。賛美ね。絶えず賛美。不満、不平は、もう自分も否定的になるんですね。でも結局、絶えず、この唇で、神の皆を称える唇の果実を絶えず神様に捧げようではありませんか。まあこれが日々のね、絶えず賛美している。それが本当に肯定的な生き方ですね。どんなことであっても神様感謝します。ハレルヤ。あなたの皆を賛美します。あなたは全てをコントロールしてくださっていること、感謝します。これは偶然ではない。このひどいことも良いことに変えられること、感謝します。もう何でも賛美ですね。もう賛美。皆さん、どうですか？先週はちょっと振り返ってみて、どのぐらい不満と不平を言いましたか？ちょっと考えられますか？不満不平言いましたか？一人がこうして、おお、よかったね。全然不満だね。まあ本当に絶えず賛美できることが本当に素晴らしいことです。そしてもう一つの生贄は祈りです。この黙示録の5章8節には、これがイエス様ですね。彼が巻物を受け取った時に、四つの生き物と、24人の長老は、おのおの盾ごとと、甲の灰のいっぱい入った金の鉢とを持って、子羊の前にひれ伏した。この甲は生徒たちの祈りである。皆さん覚えていますね。この神殿、またその前は幕屋が、聖所があって、死聖所があって、その間には分厚い垂れ幕があって、垂れ幕の、その死聖所の前の垂れ幕の前に、この甲の段があったんですね。そこで毎日祭司たちが甲を焚いた。その甲は生徒たちの祈りである。だから祭司の役割が祈るんですね。まあ祈りはやっぱり私の取りなしによって、私も強められる、自分を、周りも、兄弟姉妹も強められて、後で人々が救われるために取りなしする。それもやっぱり、神と人々をつながる役割ですね。祭司通して、この人が救われるように、この家族が救われるように、取りなしして、そしてだんだん人々がもっともっと神様とのつながりが回復できるようにですね。だから祈りは、生贄です。まあ、ちょっと気づいたんですけど、これ僕はいきなり祭司の方に飛んだんですけど、ちょっと王の方に戻ります。王は、ここで王である祭司ですからね、今祭司をやったんですけど、ちょっと戻って王のことを、ちょっとアウトラインのこの王であることは、この、現在の支配。まあ、私たちがね、王様だということがあまり認識してないね。万人祭司がわかるけども、万人王様とあまり言わないんですね。 万人王。でも本当は万人王様ですね。万人祭司と万人王。この現在の支配と未来の支配がありますね。現在の支配、皆さんちょっとローマの5の17節はすごい大事な言葉です。ちょっとスクリーンを見てください。これは現在の支配です。もし一人の人、これイエス様のことですね。あ、ごめんなさい、アダムのこと。もしアダムの違反により、一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物とを豊かに受けている人々は、一人の人、イエス・キリストにより、命にあって支配するのです。この命にあって、まあ、英語とかポルトガル語を読むと、この人生にあってということですね。この命、今の命にあって支配する。今の人生において支配するようになります。まあ、皆さん、後ほど青年王国の時に私たちが神様とイエス様と共に支配するんですけども、今は私たちがどのように支配してるんですか？これがすごい大事なポイントですね。今の支配は、私たちが罪に対して、悪に対して、また悪魔に対してその支配していますね。例えば、これが私が大好きな言葉ですね。ガラテヤの5の16。皆さんどうぞ口に出して一緒に読みましょうか。はい。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。まあ私がね、まだもっと若いクリスチャンの時に、10代の時に、自分のいろんな欲望と戦って、この約束がいつもすごいためになったんですね。だからまだ負けてる場合は、そこまでまだ見た目によって導かれてないということですね。そこまでまだ満たされてない。なぜかというと、決して、この決しては僕は大好きです。決して肉の欲望を満足させない。これがすごい約束ですね。私が本当に御霊で満たされていたら、導かれていたら、私は決して古い自分の欲望を満足させなくてもいい。これがすごいグッドニュースですね。もうイエス様がおっしゃったように、あなた方は真理をして、真理はあなた方を自由にします。誰でも罪を犯す者は罪の奴隷だ。でも御子があなたを自由にするならあなたは本当に自由なのです。罪の奴隷から解放されて、もうその罪を犯さなくてもいい。ゴシップしなくてもいい。短気にならなくてもいい。汚い思いを持たなくてもいい。もちろん入ってくるのは防げられないけど、でもその汚い思いについて考えることはなくてもいい。入ったらポンと出す。古い自分の欲望を満足させない。決して。おー、よかったですね。どんどん解放できます。古い自分が変えられて、どんどん自由になります。それが聖霊の力ですね。それが罪に対する支配。私が今王様です。この今の現在、私はイエス・キリストにあって王様です。皆さん、これも一緒に口に出して読みたいんですね。これ大好きな言葉です。ルカの10の19。これはイエス様が弟子たちに言った言葉ですね。大宣教命令と同じように、イエス様が弟子たちに言いました。じゃあ一緒に読みましょう。はい。確かに私はあなた方に蛇やそそりを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは一つありません。何一つありません。ハレルヤー。皆さん、すごい約束ですね。あなた方に害を加えるものは何一つありません。あらゆる敵というともちろん悪魔ですね。私たちの敵は今血肉はないから。霊の敵だけですから。敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けた。それがイエス様が弟子たち、私たちに言ってくださっています。ハレルヤ。悪と悪霊とその悪に打ち勝つことできます。で、最後に、このイエス様が帰ってくるときの、これがまあエルサレムの、 あの景色ですけども、ここは黙示録の5章9節と10節ですね。じゃ皆さんちょっと見てください。お読みします。彼らは新しい歌を歌っていた。あなたはイエス様ですね、巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられてその血によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から民のために人々を贖い、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。これが千年王国の話ですね。この絵が好きですね。そういう時代になります。もうすべての害が、私の聖なる山には一切害を及ぼすものがないと聖書に書いてあります。一切害のない大自然も癒されて、ライオンも草を食べると書いてありますね。もう全部変わります。この千円王国楽しみにしています。そして私たちがイエス様と共に、彼らは地上を治めるのです。だから今は命にあって、この人生にあって、私が罪と悪魔と支配しています。罪に打ち勝つことできます。もうこれも一生かけて少しずつ変えられていきます、聖霊の力によって。でも自由があります。ハレルヤ、自由があります。でも将来は物質的に王様になります。今霊的な王様ですね。でも将来は物質的な王様になります。それがイエス様と共にエルサレムから全世界を支配します。これは一番最後に、さっき前の部分やりましたので、もう一回皆さんこの2節をちょっとご一緒に読んで終わりにしたいと思います。じゃあ皆さんどうぞスクリーンを見てください。口に出して一緒に読みましょう。あなた方も生きる石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。アメン。あなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業を伝えることです。これがやっぱり証しするですね。私もあなたもこの闇の中からキリストの驚くべき光の中に移されたので、その変化、闇から光へ人生が変わったことを人々に伝えるんです。証を伝える。だから今1対1の中でも、LT の中でも、私たちがこの証を言う練習していますね。これ闇の中から神様の驚くべき光に移ったところを人々に神様の素晴らしい見業を伝えることが祭司の大事な役割です。お祈りします。イエス様、あなたは私たちの祭司長で、祭司長を通してご自分の体を神様の最後の子羊、最後の生贄として十字架の上でつけられて、血潮、あなたの清い罪のない血潮がそこで流されて、ヘブル書に書いてあるように、あなたはご自分の血を携えて天にある幕屋の至聖所の中に入って、あなたは天の父様のところに、至聖所のところにご自分の血を携えて入ってくださって、 その血によって新しい道を、天国への道を開いてくださいました。今朝これから聖餐式、この主の晩餐を行います。イエス様、あなたは私の大祭司として、動物ではなくご自分の体を神の最終の生贄として捧げてくださったことを、これからこのパンとブドウジュースを通して思い出して、あなたの尊い血、あなたの清い体が砕かれて捧げられて、そして新しい契約があなたの血によって書かれました。イエス様、感謝します。あなたの体を感謝します。あなたの犠牲を感謝します。また今ある特定の人たちだけではなく、今私全員がこのあなたの素晴らしい御業を伝える役割が与えられて、聖なる祭司、王である祭司となったことを感謝します。これからパンとブドウジュースを皆さんに渡して、ゆっくりイエス様のことを思い出しながら、このパンとブドウジュースを預かりたいと思います。